作り党。この番組は全ての都道府県や海外約50都市に取材拠点があり、全国の新聞社や放送局、海外メディアにニュースを配信している共同通信社がお送りします。キクリポでは共同通信が発信するウェブコンテンツ47リポーターズを執筆した記者に、記事の内容や取材の経緯、裏話などを同僚である記者が聞いていきます。本日のナビゲーターは子ども新聞編集チームの尾崎です。今回は4月22日のアースデーにちなんだ特別編です。話題は地球温暖化、中でも異常気象が相次いでいるというアフリカに注目します。資源が乏しい中でそれをめぐって紛争が増えるのではないかという最悪のシナリオも懸念されているそうです。現場では何が起きているのか。赤道直下の国ケニアで地球温暖化の最前線を取材した外信部の菊池大輔記者に話を聞きます。菊池さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず記者として菊池さん、今までどんな取材をされてきたのか、簡単に経歴を教えてください。
はい、私は2005年に入社しまして、主にサイエンスですね、科学の分野の取材をやってきました。例えば宇宙とか医療問題などの記事を書いてきました。2018年に国際ニュースを扱う外信部に移動しました。そして2020年の11月からケニアのナイロビに赴任しまして、アフリカ地域全体を見る特派員をやっていました。で、4月の頭に日本に帰ってきました。
4月に帰ってきたばかりということで、ほやほやですね。
はい、
はい、さて、温暖化って言うんですけれども、今はなんかこう沸騰化と言われているそうですね。昨年の国連のグテレス事務総長なんかも発言が話題になりましたけれども、菊池さん、昨年11月にはケニアで大洪水の現場にいたそうですね。
そうです、アフリカではまさにその気候変動の被害というのが顕在化しているというふうに言われています。ケニアも例外ではなくて、この時私は昨年の10月ですね、大きな洪水が東部で起こっているということだったので、その東部を目指して車で移動していました。地元のジャーナリストの人に連絡をして現場で案内をしてもらうことになっていたんですね。私が住んでいるのはケニアの首都のナイロビなんですけれども、ナイロビからだいたい車で7時間ぐらい行ったところで、いきなり道路がもうなくなってるんです。目の前を赤茶色の濁流がガーッと流れていて、アスファルトが削られてるんですね。車はもうそこで通れなくなってしまったんです。しょうがないので現場から地元のそのジャーナリストの人に電話をして、申し訳ないんだけれども行くことがもうできなくなってしまったので今回は帰りますというふうに伝えました。私も意外だったんですけれども、もともとそこで洪水の取材をしようと思って向かっていたんですけれども、被害が思ったよりも早く広がっていて、途中の道がもうなくなっていたんですね。また7時間とぼとぼ帰ったという経験をしました。
やはりそこで道路がこう寸断されたりとか、非常に行くまでも7時間って相当大変だったと思うんですけど、滞りなく迎えたことは迎えたってことです。
そうですね、途中までは向かうことができたんですよね。
その土地で前年までは異常気象で干ばつの地域だったというふうに聞いてますが。
そうなんですね、洪水があったのは昨年の後半なんですけれども、昨年の前半までは数年間にわたって干ばつが問題になっていたんですね。場所はちょっと今回の洪水の場所とは違うんですけれども、だいたい東京と大阪の間ぐらいですね、400キロぐらい離れた場所で大きな干ばつが起こっていて、さらにケニアと接しているソマリアやエチオピアでも干ばつになっていました。この干ばつは国連が過去40年で最悪というほど激しいものだったんですね。そういった干ばつを2022年と23年の前半取材をしていたので、あまりにも激しい洪水があったので驚いたのを記憶しています。
過去40年最悪の干ばつということで、たまたまその現場に行かれたってことなんですけど、実際にその現地に行く前と後で菊池さんのご自身の中でこうなんか変化、危機感の持ちようっていうのはありますかね。
最初に申し上げたように科学の分野で長く取材をしていたものですから、地球温暖化についてもある程度興味があったんですね。科学の世界では地球温暖化が起こると激しい気象災害というのが頻繁して起こる、場合によっては洪水と干ばつが繰り返し起こるというような予想がされているんですね。なので現場を見ていよいよそういった科学界の予測というものが顕在化してきたんだなというのを実感しました。
このままもし洪水とか干ばつ続くと深刻なのはやっぱり食料不足だと思うんですけれども、
洪水もそうなんですけれども、干ばつは洪水と比べて広範囲に起こって、しかも長期間にわたることがあるので、私はの取材の感触では洪水よりも干ばつの方がその食料問題というのは本当に深刻になるんではないかなというふうに思いました。現場ではその水よりもやはりその食料が大変に見えましたね。
水っていうのが干ばつになるとどういうふうに確保していたんですかね。
私が取材した現場ですと地下水を皆さん汲んでいたんですね。雨は降っていないんですけれども地下にはまだ水があって、で汲み上げてましたね。かなり現場水位が下がっていたので土の中のミネラルが溶けて塩分濃度が上がってしまうんです。なので地元の方は少ししょっぱくて辛いみたいなことをおっしゃってたんですけれども、水はありましたね。でそれは家畜も飲めるぐらいの量はありました。でまたその行政機関が干ばつが起きていないような地域から水を輸送するということもできていたので、水については問題を感じませんでした。
一方で飢えというと食料危機が起きるこうメカニズムというのは現地ではどういうことだったんでしょうか。
私が取材した地域は牧畜をする地域だったんですね。でそこの集落のある集落のサブチーフの方に聞いたところでは、まず雨が降らないと草がまだ生えなくなりますね。草が生えないとこれまでやっていた周辺での放牧というのができなくなるんです。で現地には牛とかヤギとか、あとまあラクダもいるんですけれども、そういったものが周辺で草を食べて勝手に大きくなっていくんですけれども、これができないので、まだ干ばつが起こってない地域に集落の男性たちが家畜を連れていくんですね、まあ、避難させるわけです。でそれが例えばその現場から100キロとか離れているようなところに連れていくので半年ぐらい帰ってこないということがあるんですね。そうするとその集落の中にまだ住んでらっしゃる女性や子供たちがヤギやですね牛のミルクとかですね肉を口にすることができなくなってしまって、結局その栄養不足になってしまうわけです。でさらにその家畜が多くもう現場で死んでしまっていたので、その家畜を売ってその市場で食料を買うということもできなくなってしまっていて、深刻な食料問題が起こっていました。
日本でももうすでに影響は深刻だと思うんですね。熱中症で暑い中こう搬送される人も急増してますし、米とか果物といったまあ農作物がうまく育たないとか、もう本当毎挙にいとまがないというか、大雨が局地的に降るっていう影響もあったりしますよね。で、その中で今一度おさらいしたいなと思うんですけど、気候変動ってどういうものなのか、ちょっと原因も含めて教えていただいていいですか。
気候変動ですね。あと、まあ、皆さんの中で地球温暖化という言い方の方が馴染みのある方もいるかなと思うんですが、簡単に言うとその地球の気温が上がってしまうって生じる様々な問題のことを指します。原因は言われているのはその二酸化炭素などの温室効果ガス、こういったものは人間がその石炭やですね石油を燃やすことによって大量に発生した結果だというふうにされているんですけれども、こういったものが地球の表面から宇宙に放出されていくはずの熱を大気中に蓄えさせてしまって気温の上昇を招いているというものですね。
共同通信キクリポ。
今実際にこう分かっている範囲で世界の平均気温はどれぐらい、地球はどれぐらい熱くなっているんですかね。
信頼できるデータですと世界の科学者たちで作る気候変動に関する政府間パネル IPCC という組織があるんですね。でこの組織が出しているものですと、その石炭が人間が石炭を使い始めた1800年代の後半と比べてだいたい現在1度以上地球の平均気温が上昇したというふうに言われています。さらにこのままですと何もその人間が対策をしないでガンガン温室効果ガスを排出してしまうと、おそらく2100年には3度以上上昇する という予測があります。
やっぱりこう地球規模の影響があるわけですけれども、菊池さんもやっぱりアフリカに行かれて国によって受ける影響の差っていうのを感じたりされましたかね。
そうですね、先ほど尾崎さんおっしゃったように、私も日本にいた時に、例えば桜の咲く季節がどんどん早くなってる、まあ今年はちょっと遅いですけどね、早くなっているっていうのも感じてましたし、夏ものすごく暑くなったなと、私の子供の頃と比べて暑くなったなというのも感じていましたけれども、アフリカでとても強く感じたのは、日本の気候変動っていうのはまだしのげる、なんとか対策できてできるレベルだというふうに感じたんですけれども、アフリカはもうすでにそれを大きく超えてましたね。で、それはどうしてかと言いますと、例えば先ほどのそのケニアの洪水ですと、川の上流にダムがあったり流域に堤防があったりすれば、洪水が起こっても被害は防げるわけですよね。干ばつも例えばその灌漑設備のようなものがしっかり整っていれば、まあしのげるわけですよ。で、日本のような先進国にはそういったインフラですね、こういったものがあるのでなんとか防げているんですけども、アフリカ、特にそのアフリカはやはり貧しい国が多いので、そういったインフラを整える余裕がないわけです。で、これは例えばその気候変動をそのもう災害だというふうに捉えた場合、防災をしなければいけないんですけれども、この防災へのその頑強性ですか、レジリエンスという言葉を使うんですけれども、こういったものはアフリカが弱いんですね。
どんな懸念が高まっているかというと、やはり冒頭で言った紛争というキーワードがあったと思うんですけれども、
例えばですね、国際通貨基金 IMF という組織があるんですけれども、こちらのシミュレーションが出てるんですね。で、これはですね、こういうことですね。IMF のシミュレーションですと、気候変動が原因となって、最悪のケースでは、2060年までに一部の国に占める紛争犠牲者の割合が 14% 増えるというふうに予測されてるんです。で、これはなぜかと言いますと、気候変動が起こって、雨が降るパターンや気温のパターンが変わると、これまで使えていたの肥沃な土地が減ってしまうわけです。そうすると作れる食料も減ってしまうし、使える水も減ってしまうので、そういった資源が少なくなってしまうんですね。そういった貴重な資源をめぐって紛争が激化するのではないかなという理屈ですね。
今国際社会的にはどういうふうにこの問題対応していくっていうふうになっているんですかね。
かなり過渡期に来ているなというふうに印象を持っています。と言いますと、気候変動という問題がかなりもうすでに現実化している。これはもう規定できないなというコンセンサスができてきているように感じていますね。被害が特に大きくなっている途上国の意見を真剣に聞かなければいけないという雰囲気ですね。こういったものがこれまで以上に強まっているというのが現状だというふうに思っています。で、例えばですね、その気候変動対策を話し合う国際会議で、気候変動枠組み条約締約国会議、よくCOPっていうふうに言われるんですけどね。で、COPは毎年開かれてるんですけれども、これの昨年の大会、これはアラブ首長国連邦のドバイで開かれたんですけれども、この大会の時にその気象災害に見舞われた途上国に対する復興支援に充てられる基金の運用ルールっていうものが採択されたんです。で、こういったことはですね、私の経験で5年ぐらい前では考えられないような国際社会の潮流の変化が起こっていますね。
キーワードが聞き慣れないかもしれないんですが、気候正義っていう言葉があるそうで、はい、どういう意味でしょうか。
気候正義という言葉は英語ですとクライメートジャスティスというふうに言うものなんですけれどもね、これは気候変動が進んだのは何でかというふうに考えると、長期にわたって温室効果ガスを大量に排出されてきたからなんですね。で、この大量に排出してきたのは日本も含む先進諸国なので、気候変動が起こっている責任というのは主に先進諸国にあるだろうというふうにまず考えます。一方で、そのアフリカのように、ちなみにアフリカの大陸全体の排出量は世界のシェアの 4% と言われてるんですけれども、気候変動を起こす上では、あまり大きな責任を抱えてこなかった国々が実際はより甚大な被害を受けているわけですね。こういった不公平は正されるべきなのではないかという考えです。同じ発想で声を上げていて有名なのが、例えばそのスウェーデンの環境活動家のグレタ・トゥンベリさん、ですよね。で、彼女が言っているのは、大量排出しているのは現在の大人だと。だけれども、より大きな被害を受けるのは私たち未来の世代だと。こういった不公平を正していこう。なので、 気候正義というコンセプトの中ではグレタ・トゥンベリさんが言ってることとアフリカで起こっているその地域間の不公平を正そうというのは同じことですね。
日本もこれに対して敏感に反応しているのかっていうのはちょっと疑問かなと思うんですけれど、どうですかね。
気候変動っていうのはですね、間違いなく今ではもうその国際社会の課題の最重要課題の一つになっています。じゃあ日本はどうかというと、決して感度は高くないんじゃないかなというふうに思ってますね。で、私の経験でそれを強く実感したのが、2023年の5月に岸田首相がそのケニアを訪問したんですね。で、ケニアの大統領、ルト大統領と共同記者発表をしたんです。で、ルト大統領のスピーチでは、その個別の案件では最も彼が多くの時間を割いたのはもう明らかに気候変動の話ですね。で、当時はまだ干ばつも起こってましたし、アフリカの懸念というものを繰り返し繰り返し語っていたんです。なんですけど、一方でその岸田首相はですね、ケニアの再生可能エネルギー移行への支援を続けていくというような趣旨のことを当たり障りなくさらっと一言言っただけで、まあそれで終わってしまって、私もちょっと温度差を感じました。会見が終わった後に、知り合いのそのケニア人の記者に、この日本のプライムミニスターどうだったというようなことを聞いたら、ちょっと鈍い顔をされて、やっぱりその、彼が最初に言ったように気候変動に冷淡で驚いたというようなことを言ったんですよね。それを聞いた時にもう少し、やっぱその世界の潮流に敏感であるべきなのではないかというふうに感じましたね。
COP も取材されて結構話題になってると思うんですけど、日本は化石賞というのを受賞するぐらい感度が低いということを国際社会でも批判の対象になっているかと思うんですが、菊池さんご自身も普段の取材で伝える難しさありますか？
特にその地球規模の中でも気候変動の難しさというのは影響が目に見えにくいということがあるんですね。で、気候変動というのは年々の変化もあるわけです。日本は今年は桜が遅いじゃないかね、いうような話もあったり、年ごとに変わってきます。印象に残っているのが、ソマリアでそのユニセフの人を取材した時に、彼はまあソマリアで起こっている気候変動の深刻さを伝えるのが難しいということを言っていて、なぜかというと、アフリカではその干ばつが起こって次に洪水が起こるから、一見なんで干ばつが起こってて洪水が起こるんだ、おかしいじゃないか、気候変動関係ないじゃないかっていうようなことを言われてしまうと。なかなかソマリアで起こっている気候変動の大変さを説明するのが難しいというようなことをおっしゃっていて、気象パターンが激しくなるというのはこれまで科学界が予想してきたことで、これはそういった意味では合理的なことなんですね。なので、その人間の直感と合わないような科学の合理性というのをどのように伝えていくかということで、難しさは感じていますね。
じゃあ何をすればいいのかっていう話になると思うんですね。菊池さん自身そこら辺はどういうふうに感じていますか？
日本でその気候変動対策、温暖化対策しましょうというと、一般の人にどのように、普通の人にですね、どのように子供たちに伝えるかというと、じゃあ例えばその電気を消して二酸化炭素の排出量を少しでも減らしましょうというような教育がされたりするじゃないですか。で、これはすごく大事なことなんですね。もう温室効果ガスを削減するということは、未来にわたって気候変動の被害を大きくするのを抑制することにつながります。これはすごく大事なことで続けなければいけないんですけれども、一方で今アフリカなんかはですね、もうすでにかなり破滅的な被害が生じてしまってるわけですね。そうすると、将来被害を大きくするのを食い止めるだけではなくて、現在起こっている被害にどう適応していくか、で、さらにすでにもう発生してしまった被害というのをどのように補填していくか、どのようにその支援していくかということが重要な問題になっているんですね。なので、その日本でその気候変動問題を考える上でも、電気を消しましょうという、そういった省エネの話だけではなくって、現在世界で起こっていることをしっかり伝えて、みんなで考えていくという雰囲気を作っていくのが重要なのではないかなというふうに考えています。
ところで、ケニアってことなんですけれど、まずどこにあるのかっていうのも一応おさらいしたいんですが、赤道直下の国でアフリカの真ん中ら辺にある国という意識なんですけれどもどうでしたか？日本から直行便とかで行くとどれくらいかかるんですか？
ケニア直行便で行くことができなくて、そうですね、だいたいエチオピアで乗り換えたり、UAE のアラブ首長国連邦のドバイで乗り換えたりしていくのが一般的ですね。それで、尾崎さん、そのアフリカ大陸をイメージできます？
いや、なんとなくこう、そう、形とかは思い浮かべるんですけど、一個一個の国になるとどこかなってなってしまいますね。
ざっくりアフリカ大陸を4つに東西南北に分けると、東側に位置している国ですね。人口は日本の半分以下ですね。だいたい5400万人くらいなんです。で、おそらく日本の方が、我々日本人がイメージしている、その、なんて言いますかね、アフリカの、いわゆるイメージ、その野生動物がいっぱいいて、まさにそういった国で、観光資源として野生生物を見るという、いわゆるサバンナをですね、車で走ったりするというのが人気な国ですね。赤道を通るので、皆さん暑いかなというイメージをされているかもしれないんですけれども、私が住んでいた首都のナイロビで、ここは標高が1500メートル以上あるんですね。なので、涼しいですし、天気もいいですし、ジメッとしていないので、あったかい軽井沢にいるような感じなんですよ。あと、アフリカで暮らすの大変だな、なんじゃないですかというふうによく聞かれるんですけれども、実際ケニアはですね、その国連の本部があるような国際都市なので、いろんな国の人たちがですね、交流できて、いろんな国の料理も食べられて、そういった意味では快適な場所なんですね。一方で、私がいたナイロビ以外のケニアでは、先ほどのその干ばつが起こっていた地域などでは、やはり貧困問題というのは深刻ですし、ケニアの外、他の国、ソマリアとかですね、エチオピア、今日話しましたけれども、そういったところでもなかなか厳しい地域があるのは事実ですね。
4月に帰ってこられたばかりということで、また、戻りたいですか？
そうですね。そうですね。私がケニアに行った3年4ヶ月ぐらい、行く前と行った後で街が発展が全然違うんですね。ものすごいスピードで変化してるんですね。そういったものを10年後さらにまた見てみたいとか、15年後また見てみたいなっていうふうな気持ちはすごくありますね。あと、尾崎さんもぜひ。
はい。行ってみたいですね。
行ってください。はい。
はい。残念ながら、そろそろお時間です。キクリポへのリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくか、ハッシュタグキクリポをつけてぜひポストしてください。キクリポ公式インスタグラムでは更新情報をお届けしています。こちらのフォローや書き込みもお待ちしています。ポッドキャストをお聞きいただく Apple、Spotify、Google、Amazon Music など各種アプリでの番組のフォローをぜひお願いします。YouTube でも配信しています。フォローやチャンネル登録いただくことで番組の更新情報が受け取れます。各種アプリで星の評価や番組のレビューもいただけたら嬉しいです。長くなってしまいましたが、今回は気候変動問題の現場について外信部の菊池大輔記者に話を聞きました。菊池さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。共同通信キクリポではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せください。ハッシュタグキクリポをつけたつぶやきやキクリポ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です。番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします。